それでは今日本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、マタイによる福音書の11章です。新約聖書のマタイによる福音書第11章の20節から27節です。新約聖書マタイによる福音書11章の20節から27節です。教会備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方のこの17ページです。マタイによる福音書の第11章の20節から27節までをお読みいたします。それからイエスは数々の力ある技がなされたのに悔い改めることをしなかった町々を責め始められた。災いだコラジンよ、災いだベッサイダよ、お前たちのうちでなされた力ある技がもしツロとシドンとでなされたなら、彼らはとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたであろう。しかしお前たちに言っておく、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも耐えやすいであろう。ああカペナウムよ、お前は天にまで上げられようとするとどうでも言うのか。黄泉にまで落とされるであろう。お前の中でなされた力ある技がもしソドムでなされたなら、その町は今日までも残っていたであろう。しかしあなた方に言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりは耐えやすいであろう。その時イエスは声を上げて言われた。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。父よ、これは誠に御心にかなったことでした。すべてのことは父から私に任されています。そしてこう知る者は父のほかにもなく、父を知る者はこと父を表そうとして子が選んだ者との他に誰もありません。今日はこの聖書の箇所から幼子への福音という題でメッセージをさせていただきます。まあこの中心になる聖書の言葉は25節でありますが、25節の真ん中ぐらいにある、これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。伝道に出ていた弟子たちがイエスのもとに帰ってきました。弟子たちは口々にどんな働きをしたのか、どんなことが起こったのか、イエス様に話をしたんですね。そしたらイエス様はこういうふうにおっしゃるんですね。悔い改めた人も、そこには悔い改めた人々もいました。本当に神様の御業を見て、神様の御力を見て悔い改めた人々もいました。しかし悔い改めようとしなかった町々もあったわけであります。そしてイエス様は嘆きの声を上げられました。裁かれるよって、あなた方は裁かれるよって、どうしてあなた方は悔い改めないんだって、本当にあなた方はこのやがての日裁きに遭うよって、神様はイエス様は警告をされるわけでありますけれども、でもですね、これはイエス様は裁かれるよということを、裁きを強調するためにおっしゃったのではなくて、悔い改めに招かれた言葉であります。悔い改めなさいって、あなた方も悔い改めなさい、あなた方も神様のところに帰ってきなさい、あなた方も神様のところに帰ればいいのに、そのように悔い改めへと招いている言葉であります。そしてイエス様は目を上げて、神様に目を上げて、あなたはこの福音を賢い人ではなく幼子に分かるようにされたって祈られました。このイエス様のメッセージを賢い人、優秀な人、この知恵のある人、そういう人ではなくて幼子に分かるようにされたというふうに祈られたのであります。これもですね、いや、あ、そうか、子供じゃないとダメなのか、いや、そうではなくて、これも大人に対する招きなんです。大人に対して、皆さんね、私はまだ子供だよという人もいるかもしれませんけど、とにかく 大人に対してあなた方も幼子のようにね、皆さんは幼子までは年齢的に幼子の方はいらっしゃらないと思います。一番若い方でも12歳くらいですか、12歳くらい。幼子っていうのはもっとちっちゃい子供、幼子っていうのは0歳とか1歳とかそういう子供であります。その幼子に分かるように、だからこれは何かというと、大人に対してあなた方も幼子ようになりなさいよって、あなた方も幼子ように神様の前に出なさいよって、そういうふうに招かれているのであります。ですから今日の聖書の箇所は幼子への福音という題でつけましたけれども、でもこれは私たちみんなに対する招きなんです。あなたも神様のところに来なさいよって、あなたも本当に悔い改めてイエス様のところに来なさいよ。イエス様は招いていらっしゃる。そのことを今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一のポイントは悔い改めの招きということです。悔い改め、イエス様は私たちを悔い改めに招いていらっしゃる。悔い改めなさい、私たちを招いていらっしゃる。カペナウムという町がここに出てきますね。これはイエス様が活動をされた主な町、中心的な町でありますけれども、このカペナウム、これは町の名前ですが、ああカペナウムよ、23節ああカペナウムよ、お前は天にまで上げられようとでも言うのか。そのように書かれています。ああ私たちは天にまで上げられるんだ、カペナウムの人たちはそういうふうに思ってたってことですよね。ああ私たちは素晴らしいんだって思ってたってことです。こんなに一生懸命だ、こんなに頑張ってやってきた、まあ言ってしまえば実績がある、俺たちは素晴らしい町だ、私たちは素晴らしい働きをしてきた、こんだけ実績がある、だから神様認めてくださるに違いない。カペナウムはそう思っていたので、カペナウムの町はそういう町であったようであります。皆さんですね、アメリカの社会、いやアメリカだけじゃない、どこでもそうかもしれませんけれども、この小さい時から、まあ私日本にいる時よりもアメリカの方がそうだなと思うね、この子供がサッカーやってた時に、まあ、トロフィーを持ってくる持ってくる持ってくる持ってくる、もうこんなにトロフィーがたまるかって、もうですね、いやもう一回シーズン終わるとトロフィーもらって、一回このゲームに出るとトロフィーもらって、もうトロフィーがですね、もう箱2個か3個かですね、いやかなり処分したと思いますけれども、どんどんたまっていきました。この小さい時からそういうものをもらって、ああこんなに頑張ったね、こんなによくやったね、まあプラークなんかもあるかもしれませんね、プレートみたいなのもあるかもしれません、こんなに頑張ったね、一生懸命やったね、まあ賞状もあるかもしれません、あなたはここまでこんなに頑張ったのでこれを賞しますね、賞状をもらって、いや悪いことではないでしょう、でもいつの間にかそれがあることが自分を支えていく、そういうような社会の中で私たちは生きています。ですからそれがだんだんだんだんだんだんだんだん溜まって、それが当たり前になっていって、この中学校高校になってくる、成績でいろんなことが評価されるようになってくる、大人になる実績が問われる、そういうことを繰り返していく中で、大人になってからもう単純に考えて、大人になって皆さん本当に素晴らしいなと思う、大人になってからイエス様を信じた方って本当に素晴らしいと思う、大人になってからの方が難しい、この悔い改めってことが、こんだけ実績があるから、こんだけ積み上げてきたから、素晴らしい素晴らしいものを皆さん持ってらっしゃるから、本当に悔い改めるのが難しいなって思う。だって悔い改めるって、ああこれが私を支えてるんじゃないんだなって認めることじゃないですか、これが全てじゃないんだな、これが命じゃないんだな、これが大切じゃないんだなって認めることじゃないですか、まあ、ある意味今までの自分を否定するようなことじゃないですか。だから大人になってイエス様を信じた方って本当にすごいなってよく思わされます。だけど本当に私たちそうですね、 これがあるから、これがあるから私たちは支えられている、そういうものをたくさん持って歩んでいる。それをもちろん悔い改めがね、罪を悔い改める、そういう面はもちろんある、それも大切なことです。でもそれだけじゃ説明できないものがあります。今までこうやって生きてきた、これ大丈夫だと思って生きてきた、でも悔い改めなさいって言われた時に、え、私何かまずかったんですか。今までの自分を否定するようなことをする、それは本当に勇気がいることであり、決断がいることだなって思わされるんですね。私たちは本当にいろいろ実績、いろいろこのね、作ったもの、積み上げてきたものを自分の支えに生きています。自分のアイデンティティのこの土台に生きています。中高生の皆さんならば、学校の成績とかですね、また得意なこととか、スポーツだとか、この音楽だとか、絵とか、勉強とか、得意なことが、あ、俺はこれが得意だからって、また、まあ、そういうのないけどちょっと僕モテる、モテるとか、これ結構大切でしたね。今でも大切かもしれませんけど、中高時代ですね、すっごい大切。どうして、いや、モテるモテないの話だといくらでも話があるんですけれども、本当にこのどうしてこんなに俺はモテないんだろうか、そんなことを悩んだ青春時代がありましたけれども、かっこいいとかかわいいとかですね、それが自分を支え、いや、だから私の場合はモテない非モテ系だったので、モテないことが、なんで俺はこんなモテないんだ、だから他のものによってこれ自分を支えようとする、他のところに、まあ、天気予報とかですね、他のところにはまって自分を支えようとする。本当にアイデンティティの基礎がどこにあるか、あ、これがあるから、これがあるから、大人になると仕事があります、この仕事をやってきたから、肩書きがあります。いや、そんなこと、そういうもので私たちが支えてられてるわけじゃないですよって、まあ、そう思われるかもしれない。でも、多くの人々がおっしゃる、この名刺がなくなったときに自分は何が残るだろうか。自分はこの名刺で勝負をしてきた。まあ、この会社の名前やこの肩書きで勝負をしてきた。でもこれがなくなったら私には何が残るんだろう。本当にそのようにして教会にいらっしゃった男性もいらっしゃいました。一緒に歩んでいた同僚が、自分よりも、自分の方が業績はいいと思うのに、自分の方が頑張ってると思うのに、いや、自分は真面目にやってる、あの人は要領よくやってる、そしていいよ、自分は真面目にやってるのはいいよっていつも思ってるんだけれども、やっぱりプロモーションとかが出てくるときに、他の人が重んじられて自分が重んじられないとどうしてなんだろうって思うじゃないですか。出世の問題がある、業績がある、本当に自分の力、私はこんなにやってきた、それがどれほど私たちを支えているかと思います。お母さんであるならば、子どもの成績だとか、子どものこのスポーツだとか、音楽だとか、アートだとか、もう子どもの才能とか、そういうものによって自分の、いや、自分がちゃんとこの子どもがちゃんとしてないと自分が悪いんじゃないかって、自分のアイデンティティクライシスを感じる、そういうこともあります。私たち本当にそういうようなものによって自分たちのアイデンティティが支えられている、そういうような社会の中で私たち生きている。だから大人には難しい、だから本当に知恵ある人、賢い人には難しいのかもしれない。いろんなことをため込んできた、その生き方に慣れすぎた、そして反対にそれらを失ったときに、例えば健康だったのに、健康が失ったときに、この先ほど申し上げたように、肩書きがあったのに肩書きがなくなったときに、仕事を失ったときに、本当に私は何があるんだろうか、本当に私は何によって支えられてるんだろうか、それを悩み苦しむことがあるのではないでしょうか。 でもイエス様はおっしゃるのであります。聖書は語っているのであります。大丈夫だって、私たちは悔い改めて、そういうようなものが自分を支えるんじゃない、本当に悔い改めて神様の前に行くときに、自分が何をしたかとか、何どうだけ頑張ったとか、そういうことではなくて、新しいアイデンティティで、新しいアイデンティティを土台にして歩んでいくことができるから大丈夫だって、悔い改めなさいよって、大丈夫、神様はあなたに今とは違うレベルの違うアイデンティティを与えるから、あなたを支えるものを与えるから、心配しないで、本当に今まで自分を支えてきたものを、それらを全部捨てて、悔い改めて神様を神様として歩んでいきなさいというふうに招いていらっしゃるのであります。もちろん私たちの悔い改め、それは、ああこんな悪いことしちゃったな、こんな罪があるな、こんな神様喜ばれないことしちゃったな、そういうこともあるでしょう。本当にそれは悔い改めたらいい。今日も聖餐式があります。聖餐の度に私たちは、ああこういう罪があるなって悔い改めたらいい。でも本当に私たちのもっと根本的な悔い改めは、私たちを支えるものは、私たちのアイデンティティを決めるのは、私たちがこれがあるあれがあるじゃない、本当に私を愛し、私のために全てを与えてくださった方がいる、本当にそこに立っていくことなのであります。それが悔い改めであります。それで2番目のポイントに進んでいきたいと思うのであります。幼子の信頼ということです。幼子の信頼、本当に小さな子供がお父さんお母さんを本当に安心して信頼するように、私たちは神様の前に本当に弱さを認めて、愚かさを認めて、小ささを認めて信頼することであります。ここで25節で、これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。これ本当に1歳2歳の子に表してくださった、もちろんイエス様はそのことが、神様はそれができるでしょう。でもそれだけじゃない、それ以上に本当に私たちが幼子のような心で自分の弱さを認めて、幼子のような心で自分の愚かさ小ささを認めて神様の前に出ていくものに表してくださったということです。本当にいろいろこの知識があり知恵があり考えて、そういうものに縛られているのではなくて、本当に自分の弱さ、自分の愚かさ、自分の罪深さ、それらを認めて神様の前に裸の心で出ていくときに、神様はそれを喜んで受け入れて、そこに神様の恵みを注いでくださるお方であります。何も誇るべきものはない、反対に自分の愚かさ、自分の罪深さに気がつくこと、それが幼子になることであります。昨日準備をしながらですね、太宰治の、太宰治って、ね、ご存知でしょうかね、太宰治って人がいます。その人が、その若くして彼は、まあ、自分で命を絶ってしまうわけでありますが、その亡くなる前にいくつか小説書いていますが、その中の代表作の一つが人間失格という小説ですね。太宰の文学が好きだった方がもしか皆さんの中にいらっしゃるかもしれませんが、まあ、私結構苦手な方でした。でもですね、この人間失格の中に出てくる、私は恥の多い生涯を送ってきました、私は恥の多い生涯を送ってきました、その言葉を読んだ時にはですね、もう本当にある意味怖いな、怖いなというか、もう魂の深いところが揺すぶられるような思いがいたしました。私は恥の多い人生を送ってきました。本当に太宰治は 自分の弱さ、愚かさ、罪深さ知ってたんだなって、もう本当に震えるほどに、あ、自分って愚かな人間だって、自分の醜さっていうのを思い知らされていた。彼は本当に自分のことを書いている、その小説の中で。自分の苦しみ、自分の悩み、自分の痛み書いている。そして彼は自分の深さ、罪深さ、弱さ、愚かさを徹底的に知っていた、感じていた。そして彼は聖書も知ってた。でもこの彼は神様のもとに身を委ねることができなかった。神様のもとに自分の身を委ねて、神様っていうことはできなかった。とっても残念なことだなと思う。皆さん、この幼子の信頼は、ただ自分の弱さを認めることじゃなくて、ただ自分の醜さを認めることじゃなくて、自分の歩みってなんて醜いんだろうって認めることだけじゃなくて、そのことを神様の前に、そんな私を愛してくださる神様の前に身を委ねてしまうことです。心を明け渡してしまうことです。弱さを認めて本当に身を投げ出していくことであります。幼子が親を信頼して身を委ねるように信頼することであります。今回も日本で訪問したお宅の中に、1歳、もうすぐ1歳になる、来週でしょうかね、1歳になるお子さんのいるご夫妻をご訪問させていただきました。もう本当に可愛くてですね、抱っこしたらペタンって、何が可愛いって、抱っこした時にペタンって身を寄せてくれる時ですよね。何をしても可愛いところあるかもしれませんけど、でもですね、抱っこした時にその身をペタンと私に身を委ねてくれる。どうしてですか？信頼してくれてるからです。このおっさん大丈夫だって、分かってるかどうか分かりませんが、とにかく身を、眠かっただけかもしれませんが、身を委ねてくれるからです。信頼して身を委ねてくれるからです。私たちが幼子のようになるって、そういうことです。幼子のようにならなければ、誰も神の国に入ることはできないってイエス様おっしゃった。それはそういうことです。本当に自分の弱さを認めて、自分の愚かさを認めて、でも自分で頑張っていきます、一生懸命やっていきます、そうじゃなくて、本当に私はあなたしかいません、神様、私のすべてをあなたに委ねますって、ペタンって身を委ねてしまう。本当にイエス様は私たちをそこに招いていらっしゃるんです。もう私たちは自分を飾らなくていいんです。もう私たちは自分を強く見せなくていいんです。実績を一生懸命見つけて誇る必要もない。私、あ、なんか実績やったかな、こんなことした、そうやって誇る必要なんかない。私たちのアイデンティティは、そういうものを土台にする必要は全くない。ただこの私たちのアイデンティティは、ただ私たちを愛して、私たちのために十字架にかかってくださった、本当に私たちのために、こんな私たちのために、こんな罪深い私たちのために、恥の多い人生を送ってきましたって太宰が言わなきゃいけなかった。私だってそう、なんでこんな醜い人間なんだろうって。外側は何とか飾ることができるかもしれない、でも心の中は一番知ってる自分が、そしてイエス様が一番大嫌いなのは、外側だけ飾って内側が醜い、そういう人、イエス様は一番大嫌いだ。イエス様が一番大嫌いな人間、ああ自分はそうなんだってことを思い知らされたときに、でもそういうもののために命を投げ出してくださった方がいた、そんなものを愛して愛して愛して命を投げ出してくださった方がいた、そこに身を委ねていくこと、それが私たちのアイデンティティの土台です。だから私たちのこの信仰の土台何かっていうと、私たちのこの生きていく土台何かっていうと、私たちじゃ自身の中にあるんじゃないんです。本当に、ああ私は弱いけれども、神様が私たちを愛して、イエス様が私たちを愛して、私たちのためにイエスが十字架の上で、来週は受難週になりますが、イエス様が私たちの十字架の上で、私たちのために罪を背負ってくださって、全てを投げ出してくださった、そこまで愛してくださった、その愛されるに足りてるんだって、愛されるべき人間なんだって、神様の愛をいただくことができる人間なんだって、それが私たちの支えであり、 アイデンティティの土台なわけです。本当にそのことを感謝していこうじゃありませんか。私は誰ですか、あなたは誰ですか、私は何々であるってね、20クエスチョン、私は何々であると20個あげなさい、私は日本人である、私は夫である、私は男である、私は牧師である、いろんなことがあるかもしれない。でも本当に私たちのこのアイデンティティの一番大切なこの中心何かって、神様が一人子イエス様を与えるほど愛してくださった、一人子イエス様が命を与えるまで愛してくださった、そういう素晴らしい存在なんだ。そのことを本当に感謝して歩んでいこうじゃありませんか。神様はそこに私たちを招いている。悔い改めなさい、何かね、ガンガン叩かれて叱られて、そうじゃない、本当にあなたは本当に飾らなくていいんだって、この一生懸命この虚栄を張らなくていいんだって、ありのまま私のところに飛び込んできなさいって、それが悔い改めなんだって、それが幼子のようになることなんだって、本当に神様の前に出ていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたの皆を褒めたたえます。あなたがどんなに素晴らしい方であるか、どれほど大きな方であるか覚えて感謝いたします。私たちは何をアイデンティティの土台として歩んでいるでしょうか。私にはこれがある、私にはこれができる、これがなくなったら私は何も残らない、そんなものを持って歩んでいるかもしれません。でもあなたは私たちをそういうところから、そうじゃないんだって、本当に自分の弱さ愚かさを認めて私のもとに来なさいと招いていらっしゃる、イエス様の愛の中に飛び込みなさいと招いていらっしゃることを覚えて心から感謝いたします。この愛に歩んでいきたいと思います。この愛に満たされて歩んでいきたいと思います。この愛にこの応えて歩んでいきたいと思います。この愛にこのずぶ濡れになって歩んでいきたいと思います。どうかしよう、どうかしよう、私たちの歩みを導いてください。悔い改めます。本当に他のものを支えにして生きてきた人生を悔い改めます。あなたの前に自分自身本当に裸の頃になって出ていきます。どうか私をあなたの愛で満たしてください、あなたの喜びで満たしてください、あなたの御霊で満たしてください。どうかあなたが空っぽになった私たちの心を、自慢するものでいっぱいになっている私たちの心を空っぽになった時に、あなたの命が満たされて、本当にあなたの御霊が満たされて、喜びにあふれて歩んでいくことができる、それを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。集われたお一人お一人に神様の祝福がありますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。